最後あの眠くなっちゃったと思うんですいやこれあの宇宙じゃないとこじゃないですよ空気が良くなって、眠りたい方はどうぞあの子守歌のように私の話を聞きながら眠ってください。私の時間は30分で、5時には終わります。で何の話をするかってかっこいいことなんです。かっこいい表題なんですけどね、中身はあの当たり前のことを言うだけのことです。閣議決定、出てます。今年の6月に出てます。このですね、私今日お話しするのは2ページ目の一番上の括弧にっていうところなんです。ちょっと読みますとね、アイヌの人々の遺骨およびその副葬品の慰霊および管理という項目です。で、先住民族にその遺骨を返還することが世界的な潮流となっていること、並びにアイヌの人々の遺骨および付随する副葬品が各に発掘および収集され、現在全国各地の大学において保管されていることに鑑み、関係者の理解および協力のもとで、象徴空間に遺骨などを集約し、アイヌの人々による尊厳ある慰霊の実現を図るとともに、アイヌの人々による受け入れ体制が整うまでの間の適切な管理を行う役割を担う。これが問題だということなんです。おかしいでしょ、おかしいでしょって変な。先住民族にその遺骨を返還することが世界的な潮流となっていることって一番最初に言ってれば、そのまま素直に返せばいいのに、なんでそれが象徴空間っていうところに行くんだっていう単純な疑問です。単純な疑問です。で、初めにまず象徴空間って何なのかっていうところをご理解いただかないといけないんですが、一言で言えばテーマパークです。あのリゾート施設のようなテーマパークと同じです。あのディズニーランドと違いはない。あのなんだかんだ名目がついてますけど、大きな公園があって博物館があって、で、土産物屋さんとかがあって、で、アイヌの人たちが踊ったりするのをこう見れる場所、そういうテーマパークです。で、これを国交省、国土交通省、北海道でいうと北海道開発局、これが作ります。だから国の施設としてテーマパークを作るということなんです。で、そこになんでこれをっていうと、博物館の横に、まあ、慰霊の施設のようなものを作って、そこに骨を持っていきますよと。で、そこで、慰霊したければしてくださいねということなんです。で、そこにはまたいろいろ問題あるんですけれどもね、あのそこに骨を集約すること、そこで慰霊をさせること、これが結構いいんじゃないかという問題提起を今私たちはしているのです。で、大事なのはこの数行だけなんですけれども、実はこの数行の裏には、先ほど植木さんの中にもちらっと書いてありましたけれども、3ページのところにね、あのもともとこれを決めたのは内閣府にあるアイヌ政策推進会議というところが、さまざまな報告書を書く中でそれをまとめたのが、あのさっきの閣議決定なんですね。で、その中でどういうことが言われているかというと、大きくは2つあります。2つの作業部会があって、そこの報告書、1つは白老に集約しましょう、返還できるものは返還して残りは白老に集約しましょう。で、慰霊だけではなくて研究をさらに継続できるようにする、はっきり明記してるんですね。つまり依然慰霊が目的じゃなくて、慰霊はしてもいいけれども研究をさせてもらいますよっていうことなんです。で、骨を使って未だに研究するのか、皆さん思いだろう。先ほどの話で もうなんだバカげた学問が日本に、日本というか世界にあったもんだと、植木さんの話を聞いて、皆さんそう思ったと思います。ただ今、この骨を使った研究っていうのが、実は最先端で、下手をするとノーベル賞もんなんです。何かっていうと、骨の中にあるミトコンドリア DNA っていう DNA を検査することによって、人類の移動、流れ、それがわかるんです。今の、遺伝子の学問でどこまでわかってるかっていうと、人類、このホモサピエンスっていうね、私たち。北京原人っていうのはまた人類じゃないんですよ。なんとか北京人とか言うんですよね。で、ホモサピエンスっていう私たち人類は、10万年前のエチオピアでの一人の女性から生まれてきた。そこまでは分かっているらしいということなんです。その DNA で。それで、6万年ぐらいはずっとエチオピア周辺のアフリカにいたのが、今から、4万年ぐらいか。今から6万年前ほどに世界的にこう移動を始めた。ヨーロッパに行ったり、アフリカの南の方に行ったり、アジアに行ったり。で、アジアからさらにベーリング海を通って、北アメリカ、さらには南アメリカまで行ったであろう。言われてるんですね。だいたい6万年ぐらい前から移動を開始した。で、その中でいろいろ人類が、こう、変化しているんですよね。アジアでも、インドの方、それからオセアニアの方に行く。人類がどんどん変化して、顔形、それから肌の色、どんどん変わっていくわけですね。で、そういう中で、そもそもアイヌの人たちってどういう流れの立場にあるのか。で、ましてやね、和人和人って、で、皆さんね、和人は大和民族なんていう言葉で使われるから、なんか一つの民族かのように思いますけれども、和人ほどわけのわかんない遺伝子ごっちゃごちゃ混じってるのはいないんですよ。いないらしいんです。そもそも和人ってどこから来たのっていうね、それも一つの研究材料になるんですよね。だからそういう意味で今アイヌの人たちの昔の骨を DNA 分析するっていうことがすごく極めて、大事だと言われています。で、特にそれで論文書くと、もうその書いた人はなんとか大学教授で、もう一生こう地位と名誉を得られるわけです。本当にね、そこにはドロドロとした名誉欲と地位欲と、それからあわよくば何とか賞を取りたいとか、そこまでいかなくてもせめて紫綬褒章は取りたいとかね、そういうこう泥臭さが実はその背後にあってうごめいているということがあるんです。だから研究はしたいというのがあるんですね。だから必ずしも異例だけではないですよっていうことです。で、もう一回最初に戻ります。作業部会の報告書でもこの閣議決定と同じように、遺骨を返還する、先住民族に遺骨を返還することが世界的な潮流となっている、これはもう認められてるんですよ。日本政府もそれは認めざるを得ない。じゃあこの場合の先住民族って 何を指すのかっていうと、個人ではない。それぞれ持ってきたところの墓を世界中から持ってきてますからね。世界の、さっきのイギリスのように、イギリスだけではなくてフランスもアメリカも、日本も戦前、アジアへ行って骨を持ってきてますから。そういう骨を持ってきたところの人たちに返す。というのが当たり前なんです。当たり前なんです。で、その時に、例えばイギリス政府がですよ、アフリカの、そこの先住の人たちに骨を返すときに、お前の先祖かどうか、採取証拠をあんたがしてるかどうか明らかにしなさいなって、ここは絶対言わない。絶対言わない。言うはずがない。なぜかっていうと、骨を返せって言えるのは、そういう集団、各地各地にいる集団に返せという権限がある。これはまた後でちょっと話しますけれども、それが世界の潮流。 っていうか当たり前のことなんです。だから世界的には骨を持ってきたら、例えばアメリカでいうと、アメリカで例えばナバホというインディアンがいます、アリゾナ州にいるんですけれども、これ2、30万の大きなところで、ちなみにここは警察権を持ってて、あ、アメリカのインディアンというのは各地各地 の、 あのインディアンごとに警察権を、犬じゃないですよ、警察権力を持っている。それから裁判所もある。で、民事刑事の裁判もやる。その他議会も、そういうのがもうアメリカのインディアン の権限としてあるわけですね。で、そういうところに返す、そういう権限を持っているところに返していきますよ、集団に返していきますよっていうのが常識というか、法律上も当然のことなんです。だから一応それは言わざるを得ない、日本政府もね。先住民族に返すっていう、そういう曖昧な言い方をしてますが、骨を持ってきたその当該場所の先住民の人たちに返すっていうのが世界の潮流なんです。じゃあなんでそれがいきなりその白尾に行っちゃうのっていう話ですよね。そこに返せばいいじゃない、世界の潮流に従って日本政府に返しなさいって言えばいいんだけど、それを返さない。そこにはワンクッションを置くわけですね。研究したいの、どういうワンクッションを置くか、個人が特定できるものについて、あ、ごめんなさい、その前にワンクッションがあって、ところが日本には、つまりアイヌの人たちには、その受け皿となるような集団団体、それが存在していない、断定するわけです。断定するんです。わかります？いいですか？裏物では、例えば相内とか小勝部とかから骨を持ってきました、持ってきました。佐島さんの最初の話にあったように、じゃあ相内に昔の小宅があるか、一軒しかない。でも一軒あればそこに返せばいいんだけど、返せばいいんだけど、ないじゃないというわけですね。だから返せませんというワンクッションを置くわけです。しかし裏物を見ればわかるように、あの町村合併じゃないですけど、コタンが合併してるんですよね、相内は。複数の昔裏頃の周辺にあった相内コタンとか、そのコタンの人たちがまとまって裏頃相内協会っていう団体を作ってる。これ町村合併ですよ、全く同じ権限全部引き継いでる。だから、いや、裏頃ありますよ、最後に言ってるわけです。裏頃はちゃんと受け皿ありますよ。昔のコタンを引き継いでいる裏頃アイヌ協会っていう団体がありますよ。だからその団体に返せばいいでしょ。これ当たり前のこと。だけどそれを認めようとする。いいですか？これもね、だから論証なく言うんですよ。先住民族に返すのが世界の潮流。しかし日本には返す相手がいない。団体がない。論証ないです。証拠ないです。だから、個人に返します。ここでまたものすごく飛躍をしてるわけですね。団体がないんであればどうすればいいか。もし仮にですよ、僕は団体はもう各地にまだ依然残ってると思ってますが、団体がないんであればどうするか。アメリカのいい例、1934年戦前なんですが、インディアン・リップ・オーガニゼーション・アクト、これは再組織法、法律を作ったんです。そして、アメリカ政府もいろいろ同化政策とかいろいろやって、かなり各地各地のそういう団体がもう疲弊して、中には潰れていって土地を失ったり、白人に土地を売ってしまって取られたり、いっぱいあったんですよ。それに対してアメリカ政府は土地を買い求めて、元あった土地をどんどん買い求めて、インディアンのその団体を作ってもらって、そこには憲法を作るんです。憲法を作ってください、議会を作ってください、そういう団体を再組織法っていう法律で作ってもらって、土地も与えて、なるべく再組織、昔のような集団を作ろうということをアメリカは努力した。で、実はこの努力ずっと続いてたんですが、ぶっ壊したのが日本なんです。 えと思うでしょ。日本が真珠湾を攻撃しちゃったんで予算がインディアンの方に回る予算が全部対日戦争第二次世界大戦に回ってしまったんですね。だからある意味日本がそれを潰しちゃったようなところはあるんですが、でも1934年からずっと続いて、で今もそれが続いています。だからアメリカは連邦政府がなるべく土地を買ったりして、あるいは国有地を分割したりして、その地域地域のインディアンの人たちにこれはあなた方の土地ですと返していくわけです。それで自治区を作っている。その中でさっき言ったように憲法もあれば警察も持って、議会も持って、裏幌愛護協会も憲法を持ってね、自分たち憲法を作って、で自分たちの、まあ、議会というか、もう会合総会ですよね、そういうのをちゃんとやっている。そうすればアメリカ行って堂々と裏幌愛護だって言ってナバホと対等の立場に立ってるんです。でアメリカではそういうナバホなんかは州政府と同じ権限、立場に立ってます。それだけの団体として認められているんですよね。でそれをもう一度やればいいんです。日本も昔のかつてのコターを復活させる、再組織して、でそれをしないで、それをしないで今度は個人に返します。でこう言っちゃうんですね。でここがもう一つの大きな問題で、個人に行くっていうことがまたこれ大きな問題なんです。で先ほどからいろいろ宇先生もおっしゃってるし、佐島さんもおっしゃってますが、骨を個人が所有するっていう考えはないんですよね。和人の法律では、民法では骨っていうのは相続されるものなんです。相続されるってことは相続財産なんです。和人の考えは骨は財産なんです。だから骨を持っていけば窃盗になるんですね、財物だから。で相続の対象になるから、まず相続人が出てくるんです。和人です、和人の考えですよ。相続人が出てくる。で相続人の中でも、例えば昔なんか兄弟、10人兄弟とかいっぱいありますよね。じゃあ10人兄弟のうちで骨を10等分するのかっていう話が出てくるわけです。日本民法では財産であれば10等分なんです。例えば土地とかであればね。ただ骨だけはちょっと普通の財産とは別ですねっていうことで、誰か一人決めてください。それが祭祀承継者なんです。十等分しないで相続人のうちの誰か一人を民法では決めてくださいねって言ってるんです。それが祭祀承継者。通常は長男。戦前では戸主。戸主っていうのは土地建物、米ぬかに至るまで全て長男が相続するしたんですね、戦前はね。だから骨も当然長男が相続なってる。例えば戦前持ってかれた骨で、じゃあ祭祀承継者はって言ったら、アイヌの人たちも例えば10人兄弟いたら、誰ってこうなるわけですよ。10等分できないわけですから。で長男って言ったら、じゃあ長男もう大概ね、戸籍に戸主ってあるので調べてみれば分かるんですけど、じゃあ戸主がいなくなっちゃったら、亡くなっちゃったらどうなるの。次の戸主を定めてないと、戸主なしのまんまに、つまり相続人なしで終わっちゃうんですよ。だからいくらね、祭祀承継者に返すからって言ったって、ひょっとしたらもう誰にも返さなくていい骨っていうのがいっぱい出てくる。いっぱいって言っても全部で23体しかないんですけどね、23体しかないけど、その中でも誰、祭祀承継者は不明っていうのがいっぱい出てくる。でましてや現代社会では祭祀承継者っていうのは和人でさえ定めてません。みんなもう、ね、親の骨は例えば札幌でお墓あったとしても、東京行ってたり名古屋行ってたり、そもそも祭祀承継なんて定めていないから、一体誰っていう話になっちゃうんです。お墓には入れといたけど、誰がやるんだろう、高森は。 もう和人社会でさえ今そうなってるんだから、それをあらゆるの人たちに最終承継者が誰か明らかにしろ、無理な話、不可能を強いるってさっきから言われてるのはそういうことなんです。とてもじゃないと証明ができない。ましてや最終承継者いないのが最近では当たり前なんです。で、個人に返します。で、最終承継者に返します。で、残れば23代まるもし最終承継者全部分かったとしても、残りの1600体以上は全部白尾に持っていくっていうんですね。だからここでものすごい論理の飛躍があると同時に、不可能を強いるということと、それからこれはあの今日も来てます、あの弁護団の毛利弁護士が非常に強く主張していて、僕もあそうだよなと思ったのは、妻子承継者にだけ返すっていうのが、そもそも信教の自由を侵害してるでしょっていうことなんです。つまりどういうことかっていうと、アイヌの人たちにとっては誰が墓守りをするかっていうのは妻子承継者関係ないでしょ。コタンで、先ほどから振った話で言ってるように、コタンみんなで慰霊をしてるでしょ。そしたら和人風の何々家何々家、しかもその中の妻子承継者だけが墓守りをして、なんか行事を行うなんていうのを前提にして判断すること自体、すでにアイヌの人たちの信教の自由、慰霊をするという宗教行為を侵害してるじゃないかということなんですよね。いや、確かにその通りだと。それから白老に持ってっちゃう、あの先ほど言いました白老に持ってく、白老の施設は国の施設なんです。国でもし皆さんが本格的にじゃあ慰霊をしましょうと言って宗教行為をしたとします、政教分離憲法の話じゃないですか。今の靖国と同じ問題になっちゃうんです。わかります？もし本当に先祖を慰霊するというアイヌの人たちの行事を真剣にやればやるほど、それは宗教的な行為、慰霊をする。だから国がここで慰霊碑作りますから慰霊したい人はやってくださいっていうのは、宗教職を抜きでやってくださいよっていう意味なんです。わかります？宗教職抜きでって言ったら儀礼的、もっと汚い言葉を使えば見せ物のようにやってくださいねということなんです。舞台で踊るのと同じように、そこで儀礼という行為をやってください。そしたら周りで皆さん和人が見ながら文化の、ね、共生です。文化の共生が、これが日本政府の考え方です。そしたらどうですか、宗教行為ができなくなるんですよ、白尾に持ってかれたら。宗教行為としての異例行為ができない。これも皆さん方の信教の自由、ね、憲法で保障されている宗教活動の自由が著しく制限されるできない、禁止される、これ憲法違反ですよね。さらには慰霊するっていうのは、本来であれば持ってかれた現場で現地で慰霊する、これが多分というか 100% ここに少なくとも今日ここに来てる人だけ 100% そう思ってると思う。和人アイヌ問わず、だってなんか変なところに自分の意思じゃないところに持ってかれてそこで慰霊しなさいって言われること自体もうなんかおかしいですよね。つまり信教の自由、宗教行為の自由っていうのは、自分たちがここで慰霊をしたい、そのここでがなければ意味がないんですよね。これだけそっち持ってかれたら本当の慰霊行為はできないでしょ。宗教感覚としてそうだと思う。 そういうのを信教の自由っていうのは本来保障しているはずなんですね。だけど骨はないままね、異例行為は現地でやってくださいって言われたら、それもまた信教の自由の侵害だし、あえてなんで行かなければいけないの、白老まで行って行かやらなければいけない、しかも宗教職は抜きでやらざるを得ない、こんなね理不尽なことはない。で、私はそれはもう明らかに憲法違反の行為だと思ってますね。だから日本政府は堂々と憲法違反をやろうとしている。まあ、もっとも閣議決定で集団的自衛権を認めた憲法違反もやらないから、しょっちゅう閣議決定で憲法違反行為はやってるんですけれども、少なくともこの問題に関しては到底に許せない。それは国民としての、憲法上の権利を侵害されるから、そうである以上、これは絶対阻止しないといけないんだというふうに思うんですね。で、じゃあ、もう一回振り出しに戻ってね、誰に返せばいいのかっていう問題をやっぱり最後にちょっと考えてみたいんですね。で、先ほど世界の潮流で各地の集団に返しているのが当たり前になっていると言いました。で、アイヌの人たちの場合も当然なんですね。各地のコタンに返すっていうのが当たり前なんです。なぜ当たり前かというと、実は明治になる前、江戸時代までは、今日江守先生も来てますが、江守先生のいろんな本を読むとですね、明治時代の前、江戸時代までは、なんだかんだ確かに場所受け制度や何かでものすごいひどい目に遭った、経済的に収奪された、差別もされた、いっぱいあるんですよ。あるんだけど、幕府や松前藩はアイヌの人たちに課税はしてなかったんですよ。税金を取ったり、それから和人ね、当時の和人のように村を離れてはいけないよ、調査してね、無宿人になったらいけないよっていう、そういう決まりもなかった。不益も課されていなかった。つまり法律上は、法的にはアイヌの人たちは幕藩体制とは別の存在としてあったんです。その別の存在っていう意味は、時間がないのでまとめちゃうと、別の国家としてあったんです。皆さん方、その各地のコタンが一つの国家として存在していた。で、実際に何やってたかっていうと、一つはイオルと呼ばれる支配領域を持ってたでしょ。で、そこで鮭を取ったり、あるいは、木を切ったり、つまり資源の処分が自由だった。それから裁判をやった。よくチャランケってね、言いますけど、あれは一つの民事訴訟の手続き法なんですよ、チャランケっていうのは。民事手続きなんです。で、その中で、償いっていう、賠償を認める、認めないが決められている。つまり、刑事事件もあったわけですよね。民事、刑事の裁判も各コタンでやっていく。つまり、コタンが一つの国家として認められていた幕藩体制。だから土地も支配している。で、土地の中にある墓地も支配している。で、そこから骨が持ってかれたんであれば、それは各コタンが返せという権限を持っている。これ当たり前の論理ですよね。で、それが明治になって勝手に壊されてきた。ただし僕はこれは違法だと思うので、明治以降ね、例えば土地を国有化するとか、これ勝手に開拓使っていうのをやったわけですよ。で、開拓使って僕調べてみたんですね。どんな権限を持ってるかっていうと、駅停を作る、道路を作る、要するにインフラ整備だけなんです、やれることは。で、あと和人が入ってきたらそれをうまくこう調整して入植できるようにさせるとかね、その移民局のような、その程度の権限。つまりアイヌの人たちの国家としての存在と条約を結んで 適切にその土地を取得するという権限をそもそも持ってなかった。で、持ってないところが勝手に国有地化しますって開拓者が決めたんですよ、明治5年。で、これは違法なんです。あの、だから、あの、復権とかいう言葉がありますが、復権じゃなくて、権利は今持ってます。皆さん方は。酒を取る権利を持ってるし、土地に対する支配権も持ってるはずなんです。ただし、その、コタンとしてね、持っていなかった。集団の宣言です。たまたまそこが違法な法律によって抑えられているだけなので、その違法な法律をどければいいだけだったと思ってるんですね。まあそれはちょっと別の話になってくるので、ちょっと置いていきますが、少なくとも骨を返せっていうのは、江戸時代からずっと続いている各コタンの集団の土地に対する支配権、あるいは慰霊をする集団として慰霊をしてきたっていうその権限に基づいて骨を返せという権利は各個体で、佐島さんの最初の問題提起、コタンがあるのかどうすればいいのかという話ですが、これはかつてのコタンの構成の人たちが集まってもう一回再組織しましょう、それでいいわけです。自主決定権を持っているから、皆さん集まって、じゃあ私たちで、裏頃アイヌ協会を裏頃コタンとして作りましょうでもいいし、各地各地でそういうのを作っていけば、日本政府はそれを絶対に否定できない。もし否定したら世界中からも非難を請う、先進国としてはもう認められません。だからそれはできない。だから、そういうことをしながらですね、骨も返せっていうことをね、この運動としてやっていけば、本当にアイヌの人たちの新しい、未来が生まれてくるのかなというふうに思います。ちょうど30分になりましたので、本当に端折った話ですが、今日はこのぐらいにさせてください。質問があればどうぞ。